言葉の震源地はどこですか？株式会社ナザーレジェンド稲月です。
インタビュアーの北村彦です。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。言葉の震源地はどこですか、はい、なんかすごい詩的ですね。
ありがとうございます。先日ちょっと現場出させていただいたっていう話、
営業の現場にね。
そうですそうです。
うんうんうん。
で、まあその中でね、こう、お偉いさんのお店を回るっていう企画があったんですよ。
お偉いさんのお店
はい、うん、販売店のね、はいはい、いろんな販売店をの中でもこうお偉いさんのお店を回るっていうところがあったんですけど、
はい、
その中でお一方社長さんが、まあ、ずっとね、僕のポッドキャストを全部聞いたよっていうふうに言ってくださって。
あ、この番組の。
はい。それも2周したよって言ってくださって。
え？ 2回ずつ聞いたってことですか？
そう、2回ずつ聞いた。
え、すご
っ。すごく嬉しかったんですよ。ありがとうございますなんて言ってね。あれだったんですけれど。
もうファンですね。
いえいえ、まあ、でいてくださったら嬉しいですけどね。
すごーい。
その社長様が、おっしゃっていただいてたのが、
はい、
まあ、中でも、第8話のですね、まあ、人生の 97% は習慣というお話しさせてもらった中で、
う
ん、はい、まあ、1次感情、2次感情っていうお話をさせてもらったんですよね。
ああ、1次感情、2次感情。
そう、うん、まあ、その、お母さんが例えばね、
はい、
何時だと思ってんのつってブチ切れた。
子供に向かってね。
そう、
うん。
子供は子供で、いや、そんな言い方ないだろ
う
つって
、ね、うん、
怒り返したら、これ、まあ、もつれていく一方なんですけども。
そうですね。
ただ、一時的、それは二次的なその感情なんであって、
うん。うん。
最初の気持ちっていうのは別に夜中まで、あら、いつまでも帰ってこないわ。どうしたのかしらって心配で心配でしょうがなくなって怒りに爆発するっていう話だったんですけどね。
そうそう。怒りってそうなんですよね。何かの裏返しなんですよね。
う
ん、
そうなんですよね。
うん。
で、まあ、それがすごくね、使えるよっていうふうにおっしゃっていただいて。
あ、その社長さんにですか？
そうなんですよ。で、まあ、お客様でね、やっぱり朝渋のことを好きでいてくださったんですけど、
うん、
頭来てもう取らんっていうふうにおっしゃってた方が、うん、まあ、今節でね、その一時感情に対して訴えていったら、クレームも治ったよ、なんて言っていただいて。いや、すごくね、あ、じゃあお役に立てたんだと思って嬉しくて。あれでしたよ。
それすごい話じゃないですか。
ね
え。
いや、僕自体もね、あれなんですよ。やっぱ現場に、現場で営業現場ですね。
はい。
営業現場で、まあ、ちょっと前の話になるんですけど、ピンポンって押したらですね、何ですかとかですね。もう最初から怒っててですね。
最初から怒って、そんな方もいらっしゃるんですね。
はい、
うん。
最初から怒っててですね、
いや、はい、
朝日なんか二度と取りませんからで、朝日なんかって言うから。
うん。
いや、どうしたんですかって言ってね、うん。あんたなんかに喋ったってしょうがないよって、ね、二度と取らないからって、もうブンブン怒ってる割には動画閉まりきらないんですよね。
なんで
ちょっと空いてるんですよ。
話したいのかしら、もっともっと。
空いてるんですよ。うん、なんで、いや、よ、僕でよかったら本当聞かせてくださいって、すいません、つってね、言ってます。いや、いいわ、あんたなんかに話しても意味ないからです。そのやりとりで10分ですよ。
素直じゃないな、その方。
いい加減話してくださいとか思いながらですね。
うん、
それでもまあもう、そうなっちゃったらもうね、根比べですから。
うん。
わかりました、もう話、もう5分ぐらい、ずっとそのやりとりを繰り返して、したら、ようやく、まあ、本当に、でもそうは言っても朝日のことは好きでいてくださったんですよね、なんて言ったら、うん、いや、そりゃそうよ、もうずっともう何十年と撮ってるわよ、とか。
そう。
なんかじゃあよっぽど失礼なことがあったんですよね、とかで申し訳ありませんでした、って、何ですかって営業ですか集金ですか配達ですかって教えてください、つってずっと言ってたらですね。いや、私は、ようやく、20分ぐらい経ってからですかね。
はい。
私は、本当にね、一つ楽しみにしてたんだと。はい、何をですかつって。それを踏みにじったんだって言われ、いやー、申し訳ありません。
うん、
なんだかわかんないけど、申し訳ありません。教えてください。つって言ったらですね。まあ、年末に、カレンダーを、配るんですけど、うん。
はい。はい。
そのカレンダーが非常に書きやすくて、
うん。
楽しみに、毎年楽しみにしてたんだと。
あ、何日々の、メモ書きみたいなの が書きましたか？
普通のその壁に貼る普通のカレンダーですね。
はいはい。
なんですけど、それを楽しみにしてたんだ。そうなんですよ。
はい、はい。
ところが、まあ、その、去年、その前の年の年末、
うん、
それ1月ぐらいの話だったんですけど、
はい、
12月に持ってこなかったと。
おー、はい。
舐めてると。
あれどうしたんだろうどうしたんだろう
もう、ものすごい怒ってるんですよ。ほんで、いや、申し訳ありませんでしたっていうことで。
うん。
いや、ただ、まあ、まあ失礼な話ね。僕からすると、まあ、例えばドア蹴飛ばされたとか、なんか、はい、いろいろ想像しながらこう一生懸命質問してるわけじゃないですか。うん、なんかね、配達届いてないよって言ったらなんか逆切れされたとかですね。
うん、
なんか、とんでもないことあったのかなとかって思ってたんですよ、
ね。はい。
そしたら、あ、カレンダー、カレンダーかとかって。
カレンダーもらいそびれたから。
そこまで怒ってると思って。いや、笑っちゃいけないですけどね。あの、本当大変申し訳ありませんでした。笑いこらえながらですね。いや、あの、こらえながらっていうか、なんていうかな、笑っちゃいけないと思って、もう真剣になってですね。一生懸命もう謝り倒して。でも、あの、即座に持ってくるし、あの、来年に関してはもう2本ね。必ず毎年2本持ってくるようにするの、これからと。本当に申し訳ありませんでしたって言ったら。したら、じゃあ、明日から入れてちょうだいっつって。あ、取りたかったんですね、みたいな、こう感じで。いや、ありがとうございます、本当に、とかですね。
なんか、いい話ですね。
ねえ、でも、本当に二度と取らないって、もう、ギャンギャン、もう、団地だったんですけど、もう、響き渡る声で、お怒りになってたんですよ。
うん。
だから、ああ、そうか、とかって思ってですね。やっぱり聞いてみないとわかんないですね。
いや、ということは、そのカレンダーが、その方は大好きだったわけですね。
そうですね。本当に。
毎年すごく楽しみにされていたと。
そうそう。
それが忘れたのかなんかわかんないけど、なぜかなかったと。
そうなんですよ。そしたらそれを舐めやがってというふうに、あの、おっしゃってたんですけど、あの、言葉選ばずに、ね。いやー、でも、そうかと。まあでも、火があるのはこちらですからね。
まあ、
それは本当に申し訳ありませんでしたってことで、あの、あれだったんですけどね。まあでも、そういうことってありますね、本当にね。
そうです。いや、あのね、そうなんです。こう、何に起こるかって、わからないですよね。
そうですよ。聞いてみないとわかんないね。
聞いてみないと。
はい。
だ
これって、あの、本当お客様に限らず、やっぱ日々の活動でもそうだと思うんですけど。
はい。
うん、まあ、スタッフ、なんかもね、やっぱりあの、うん、よく言う承認欲求っていうやつですか、はいはいはい、こうまあね、認めてほしいがばかりに、こうなんか、拗ねちゃうみたいなこともありますしね。
うん、あるでしょうね。
はい。もうそういう意味ではあれなんですよ、僕、子供のあの反抗期っていうのは全く同じだと思ってます。
あー、同じだと思います。
はい。あの、時期が来たら、あの、反抗するもんだ、みたいに、はい、あの、言う方っていらっしゃるんですけど、僕、そういうふうには考えてなくて。
はい。
はい。実際、うちの子も反抗期なかったし。何ですかね、その、やっぱり親の価値観を押し付けるからだと思うんですよ、きっと。自分自身がやっぱり、なんて言うんですか、自分が子供の頃ですね。
はい、
あの本当にもう、誰のおかげで飯食えてると思ってる、誰のおかげで小学校行けてると思ってるって散々言われたんで。
あ、稲崎さんがお子さんの頃ですか？
はい、僕、自分の子供の頃ですね。
なるほど。はい。
なので、なんていうんですかね、そうやって恩着せられるのがもう嫌で嫌でしょうがなくって。で、お前なんかどうせこうだとかって言われたりとか、
うん、あ
の、なんかするのも子供の頃ですね。
うん。
だから当然ながら反発するわけなんですけども。
したくなりますよね。
なんかね、うるせえなんて一言言おうもんならね。
うん。
もう親に向かってなんだその口の聞き方はみたいな、うん。これ完全にもう第二感情に向かって言ってるでしょ。
典型的な親子喧嘩ですね。
はい、そうですね。
うん。
自分がじゃあ親父だったらどう言えばよかったんだろうな、その時の自分に向かって。
うんうんうん、
その時の自分の親だったら。
はい。
親父の立場になった時に、
はい。
どう言えばよかったかなとかって、どうしたお前最近、えらく反抗的じゃないかって言ってね。
うん。
なんか気に入らないことあるんだったら言ってくれと。
うん。うん。うん、
まあ、あの、ね、誤解かもしれないし、
うん、
腹が立つことあったら謝るし、
うん。うん。
話してくれと。
はい。
ユースタンスで来てくれればね。 きっと子供も、素直になって話すんだと思うんですよ。まあ、そのほつれ具合によってそんなんじゃ済まないかもしれないですけど、さっきのお母さん、奥様のようにね、ほんと30分くらいかかるかもしれない。1時間かかるかもしれない。1ヶ月かかるかもしれないですけど、まあ、ただそのスタンスを崩さずにね、やっぱり話聞いてみないとわかんないなっていう。
そうですね。なんか。
それをね、一本一本糸をこうほどいていくような。
はい。
うん。感じっていうんですかね。
うん。
だそれがその言葉の震源地だと思っていて。
はあ、はあはあはあはあはあ。
どこですかみたいな、こう。
うん。
うん。感じで話してると、うまく、なんていうんですかね。和解というか、できるようなことが、うん、多い気がしますね。
そう、本心はね、やっぱり聞かないとわからないですね、
うんうんうん。そうですね。
上手に本心を日頃から出せる人と、下手くそな人って分かれますよね。
そうですね。
うん。
まあ、どうでしょうね。その相手目線でそんな風に考えてると、こっちもですね、ああ言われた、こう言われたに対していい加減にしろみたいな、怒り返してる暇なんかないんですよね。
うん、
なんでこんな言い方をするんだろうかって、なんか、よっぽど腹立つことの、自分の行動をこう振り返って、何がそこまであれだったかなとかってこう、うん、思ってると、
はい、
忙しいじゃないですか。こちらも怒ってる場合じゃないっていう、ね。
そうそうそう。うん、
まあ、そんな風にすると結構ね、うまくいくことって多いんじゃないかなと思いますよね。それがやっぱりお互いがお互いこう舐め上がってみたいな、こう、なんかなっていくと、もう本当に大変なことになっていっちゃいますもんね。誰と誰で
も。もう、それは悲惨になります。
ね、よく転職の8割の理由がやっぱり人間関係だって言いますから。
ああ、言いますね。
だから、まあこの辺ってすごくね、大事にしていきたいなと思うことですよね。
そうですね、やっぱり居心地の良さって人間関係だったり受け入れてもらえたりだとか、そういうところって本当になんか生きていく根源というか、なんか今流行りの心理的安全性っていうんですかね、
うんうんうん、あ、そうですね、そういうところになってきますよね。まあでも自分も言いながらもどこまでできてるか分かんないですけどね。
いや、
気をつけていきたいなとは思っています。
一生の課題ですね、これはね。
本当ですよね。本当です。ということで、まあ、非常にね、お役に立ててよかったな、なんて嬉しかったお話でした。
また、この番組も、最初の社長さん、きっと2回聞いてくれますよ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。誰に言ってるんだ。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。今後とも、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。もう楽しみにしています。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。